なんか海外にすごい憧れてたのね、うん、英語好きやったし、なんか日本なんかダッサーみたいな
アメリカっぽくなりたい、日本人で見られたからみたいな、
ね、そうだったそう、職においてもそうだし生活においても全部ここになんかすごいパワーが秘められてるなって思って、その SDGs とかも追いかけるんじゃなくて、もう自分私たちはすごいこう知恵をもう過去の人たちが作ってくれてるから、それを持って世界を導いていける、そんなこう力が秘められてるんじゃないかなって思います。
世界を導くジャパンですね、
はい、そうです、はい、
Welcome to Glowing Flow Podcast. I'm your host アリスです。そして今日はゲストを迎えしている
マリエです。よろしくお願いします。
お願いしますということで、Glowing Flow Podcast になって初めての対談、はい、ポッドキャストになりました。来ていただきありがとうございます。
ありがとうございます
二人は、アリスのところに昨日お泊りして、そのままの昨日話したカンバセーションとか結構なんか、あ、それなみたいな、これみんなに届けたいよねみたいな結構あったから、それを今日、二人でディープな話をしていきたいと思いますが、一回マリーには Take Back Your Power のポッドキャストの時に、対談で来てもらってます。その時は Zoom で遠隔操作で対談してたんですけど、今回はなんともうマトラリに来てくれました。で、はい、一応ね自己紹介をお願いしたいと思います。はい、Who are you?
はい、皆さんこんにちは、マリエです私は、日本のエッセンスだったりとか、心と体と魂っていうところをこう引き出していく、そんなお手伝いをしています。よろしくお願いします。
はい、お願いします前回と自己紹介変わったよね。
そうね、うん、前はホリスティックヘルスコーチって言ってたかもね。
そうやね、うん、で前回は8ヶ月前とか、もしかして去年の12月にリリースしたから、
そうね、
まあ、8ヶ月か9ヶ月経ってて、でお互いの、まあ、友達としてもこうすごいこうジャーニーをお互い見張ってて見張り合いしてて
そうやね、
なんかあ、マリーここだいぶ変わったなとか、なんかこうこういう風な向き合いがあったんかなとか、そういう風なこともあれば、実際に話してみてそういうことだったんだなっていうのがあって、で自己紹介って結構なんかむずくない？
難しい。
Who are you っていうのをこの30秒なり1分でディスクライブするけど、それは分かってる。なんていうん、 We are more than just a 自己紹介やん。けどその分かりやすいように今のフェーズでこういうことを伝えてるよ、こういうことやってるよっていうのをこのクイックで伝えるのって結構至難の業になったりするも発信してて思うんやけど、でもそこにはエッセンスが詰まってるわけ。その30秒に詰めるエッセンス、これは重要な部分を伝えたい、今の私はこれだっていうので、結構そこからなんかマリーが見えてくるんじゃないかなと思ってるのね。で前回はアメリカにおって、違うな、日本におったけど、
日本に帰ってきたばっかりかな。
そう、うん、アメリカに5年間おったよね。5、6年おったよね。
5、6年いたね。
そうで、アリスもアメリカにおったっていうので、まあ、共通点多いし、メキシコで急になんか、あ、誰か明後日からメキシコ行かへんみたいなストーリーでマリーが募集した時に、うち行くみたいなでそこで初めて会ったよね。
そうね、
メキシコ確か、うん、そう。だからまあ海外を、2人とも日本育ち、日本生まれ日本育ちで海外に出て、でそっからなんで今日本なんやっていうところ結構ビッグトピックだと思うのね、
うん、
なんで日本に帰ってきたかで、どう何を感じているのかっていうところを、今日このポッドキャストを見てくれてる子たちは結構日本関係、日本人とか、まあ、日本に住んでるとか海外今行っててっていう子も多いと思うねんけど、なんかそこで絶対みんなに伝えたいことってあるのね、
うん、
マリーが海外住んできて見えたことがあるから、あると思うのね。いや、それをなんか今日ディープなトークをしたくって、で今日の私たちのテーマが、せーの、魂のセルフケア。うちの先生の方けど言えた。
よかった
覚えて
る。すごい。長
く長く。すごい。さすが。あうんの呼吸でございますね。
あうんの呼吸でございます。はい、
バリ無理やりやん。はい、魂のセルフケアです。うん、皆さんセルフケアって聞いたら、どういうことを思い浮かべてた？昔やったらセルフケアって何みたいな。
昔はなんかこうバスソルトでお風呂に入ったり、なんかスクラブしたりとか、なんかそういう感じ、なんかこう体とかその表面的なところをケアしたりっていうイメージがあったかな、
うんうん、そうよね。なんかセルフケアって ラグジュアリーみたいな結構そうい
う、そうそうそう
そうで、まあ、セルフケアって初めてもしかして聞いた言葉かもしれへんから言うと、もうそのままセルフ、yourself、myself、 自分自身をケアすることだよね、
うん
うん、簡単に言うと、
うん、
でそれをやっぱそのセルフラブジャーニー、自分を見てあげよう、自分と向き合ってあげよう、自分を大切にしよう、愛しようっていうそのジャーニーに出ると、やっぱり自分に返ってくるっていうのは絶対共通してて、でそこで自分と向き合う上でメンタル面のこと、このポッドキャストシーズン1で Take Back Your Power でたくさん話してきたメンタル面のこともそうだし、でもメンタルだけで生きてないよね私たちは。もちろん思考が現実を作るとか、メンタルがもう日常をリフレクトするよっていうのも、ほんまにもうそれは日常的に感じてるし超大切にしてることやけど、 Where do we live in? って思った時に、私たちの聖なる体、このボディだよね。ボディのケアももちろんそうなんだよね。あの巷で言ってるなんかバスソルトしようとかエステ行こうとか、それももちろんセルフケアやけど、もっと私たちがここでシェアしたいことっていうのは、メンタル、マインド面とボディと、そしてソウル、魂、この3つのアライメントの包括的な、だからここでホリスティックに戻ってくるよね。一部だけじゃしんどいですよ、持続的じゃないですよ、メンタルのことやってても体のこと置き去りになってたらどんどんしんどくなるよね。体のことばっか頑張って脱毛とかね、肌きれいに、ね、なんかツヤツヤにしてってやってても、メンタルが置き去りにされてたらしんどいですよ、持続的じゃないですよ。じゃあ次、今度スピリチュアルのことだけやって全然地に足がついてないみたいな、あーどこ行ってんのあんたみたいな、どっか行っちゃったみたいな、ふわふわふわふわ浮いてて、なんかそこのやっぱりこのバランスっていうのが超重要やなって思ってて、ごめんなアリスンばっかり喋ってて、そうだからそれをなんかこう、マリーもシーズン、さまざまなシーズン通ってきて、で結構食のことをシェアしててんな、で今は超その、まあ、精神世界のことだったりとか、日本に全てがあったみたいなっていう、その話を聞きたくて、なんかどういうジャーニーを通ってきたの、その前回の難病指定されたところからの今のそのジャーニーってどういうジャーニーだとディスクライブしますか。
そうね、なんかあの私はその病気でアメリカにいた時にその病気に診断されて、でそれがあの自分をすごい責め続けてたとか、そのまあ言ったらこう 日本で生まれて育って、であの私はもっと頑張らなきゃいけないとか、私は不十分だっていうずっとマインドで生活してきて、それで社会にアメリカで出た時にもう自分が体調崩して、でそこでなんか自分の体の大切さっていうのに気づいたのね。でそこから食とかをやっていくと体がすごいなんかこう元気を取り戻していくというか、うん、そうするとその病気っていうのも治ったし、かつその心っていうのもすごい元気になっていったり、その自分を大切にするっていうのをなんかできるようになっていて、で、あ、食ってめっちゃ大事やなって思って、で食のこととか勉強してそれを伝えたりとかしてたんやけど、まあ、食だけじゃないやん、その日常生活でやることって、うん、食だけじゃなくて心のケアもそうだし、その体を動かすとか、そういうこう自分人間としての営みみたいなのって、うん、食だけじゃないなって思って、じゃあ体っていうところにもフォーカスし始めたけど、でもホリスティックってその心と体と魂って言われてるみたいに、その全部のこうアライメントというか調和が取れた状態が、うん、その自分がなんかこう心地いいとかこう前向きにこうなんていうのかな、自分のお腹の底から力が湧き上がって頑張ろうみたいな風にこう思える状態なんだなって思った時に、うん、その食だけとか運動だけとか、うん、なんかこれだけやってたらいいっていうものではなくて、ほんまに自分を包括的にやるっていうところを自分自身がこう体験してきて、うん、で、あの、まあ、心とか、ね、食と体とか心と体っていうところも、まあ、ずっとやっててんけど、その後にハワイに6ヶ月間引っ越しをして、うん、でそこでその出会ったメンターとかがそういう魂のことを教えてくれたりとか、そういうサウンドヒーリングとかで、うん、その自分のこうセルフケアだけど見えないところのケアみたいなのをこう教えてくれて、その自分の中ですごい何かが変化していくというか、本当のなんかあのヒーリングが始まった場所だなと思ってて、うん、でヒーリングってさ、なんかこうなんか壊れたものを修復するみたいなイメージがあるかもしれないけど、その私のメンターが教えてくれたのは、その
Healing is remembering. 自分の持ってる力を思い出す。自分のことを思い出すっていう。Wow. Wow. でそれをその経験してきて、なんかそれってすごいこう日本に今いて必要としてることなんじゃないかなと思って、それを伝えたいなっていうのもあったし、あとは日本のその日本に全部あるんじゃないかっていう話さっきしてくれたけど、なんかこういろいろ自己投資とかしてきたり、まあ今までさアリスもそうだったと思うけど、なんか海外にすごい憧れてたのね、英語好きやったし海外にすごい憧れてて、なんか日本なんかダッサーみたいな古みたいな感じやって、
アメリカっぽくなりたい、アメリカかぶれみたいな感じ、
そうよそう
日本人で見られたからみたいな
あったよ、ね、そうあったそうだからなんかそういう感じだったけどでもそのまあフェーズを経て、まあ、実際に海外にさ、まあ、6年ぐらいいて帰ってきて、まあ、自己投資とかいろいろ海外のことを学んできて、うん、ふとこう見て、例えば私は今禅とかシェアしてるけど、禅とかその日本の昔ながらの考えとか、うん、まあ、職においてもそうだし生活においても全部、えここになんかすごいパワーが秘められてるなって思って、その SDGs とかもなんか追いかけるんじゃなくて、もう自分、私たちはすごいこう知恵をもう過去の人たちが作ってくれてるから、それを持ってその世界を導いていける、そんなこう力が秘められてるんじゃないかなって思います。
世界を導くジャパンですね、
はい、そうです、はい、
なんかさ、あの海外って感じたんは、あの日本って周りに合わせられる力が強いやんか。
そうね、
すごいことなよね。だからこそ海外行った時にその場の文化に合わせなきゃ not good enough っていうなんかメンタルって結構降りてこい、
降りてくる。
アメリカ来てるんやからアメリカン人っぽくコミュニケーション取らなとか、アメリカン人っぽく話さなきゃとか、そういうプレッシャーで結構自分とやっぱ心と体が乖離するっていうことずっと経験してたから、めちゃくちゃしんどくてその時、うん、でも誰もそれは教えてくれへんかった。もちろんなんかメディアとかでさ、たまにいるけど、そのサムライイングリッシュでもいいんだよっていうね人たちも必ずいると思うけど、でも大抵の、あのメディアはそれよしよしとかじゃなくて、 How to sounds like native 何 English speaker、うん、とか発音をアメリカ人みたいにする方法とか、もしくはその日本生まれ育ちで英語話してる子が超なんかブリティッシュイングリッシュとかアメリカンイングリッシュ喋ってる子に対してコメントとかは、えなんかどうやってそんなに上手になったんですか発音とかさ、うん、なんかえ日本育ちなんですか、どんぐらい勉強したんですか、そこになんか着目してて、でなんかそれって結構、例えば私がメキシコ住んでる時に思ったのは、アメリカ人も結構おんのね観光とかで、アメリカ人ってなんか普通にあのポルファボールをポルファボールプリーズなね、お願いしますポルファボール、ポルファボールって言うのね。でもそれってアメリカからしたら多分あんまこだわってないと思う。いやポルファボールはポルファボールだからみたいな、英語で書いたら POR だからポールって言ったらいいでしょみたいなぐらいの気持ちなのね。でも日本人のアリスからするといやいやポルファボールとかないからポルフォボールやからみたいな感じのなんかやっぱ発想になるわけだから、その土地になんかこうできるだけ相手の気持ちを考えて合わせてあげようみたいな日本の視点と、これめっちゃ例えやけど、あのアメリカはいや私アメリカ人だからみたいなじゃあポルフォボールでいいでしょみたいなぐらい の、 あのこれもちろん全員じゃないよけど、そういうなんか姿勢っていろいろ文化を表現してるなと思うのね、リフレクトしてると思うのね。で何を言いたかったか分からない、あの日本が何やったっけ、日本がポテンシャル持ってるみたいな、あ
世界を導いていける、
うん、あ世界を、そう思い出した、世界を導いていけるみたいなのって、なんか日本ってポテンシャルやばいなと思ったんだね。でもそれを気づいていない人が多いのは、そうやってこうあアメリカとかあ西洋とかさ、いろいろこう外外外 SDGs とかメディテーションっていう言葉とかさ、あと何があるかな、ファスティングとかいうのもさ、瞑想っていう日本語があるし、断食っていう日本語があるし、なんかカタカナでバーっていっぱい入ってきてるけど、実はルーツは日本とか中国とか、こういう私たちの先祖、この土地で生まれたものもたくさんあって、昔から関係があるものがたくさんあって、なんかそれに気づいた時に、あれって日本人が目を覚ましたらこの国そして世界中がやばいことになるなっていうのを思ってるね。でやっぱりアメリカに住んでて思ったのは、もう アメリカが大国、アメリカ is number one って感じじゃん、アメリカがベストだって感じ。それをもう日本人の謙遜の文化あるけど、なんか日本がさ、今度は日本が基準になったらさ、アメリカが基準じゃなくて、いや日本もこういうやり方があるんだよ、日本もこういう素晴らしいとこがあるんだよっていうところで、もっとこう私たちがさ、そのレベルアップしていったら気づいていくってことかな。 Remembering Healing の日本が、日本のヒーリングが進んでいったら、やばい、地球が大丈夫ですかって、 Are you ready? っていう感じなんだよね。私はそれをなんか感じているの。でもそれは日本で生まれ育って、一回外出なわからんかった。なんかマリーのエピソードある、そのずっと日本住んでたらさ、コントラストがないから見えへんわけやん。だからうちらが見えてる、いやここ日本すごいやばいよっていうのも、多分ずっと日本おったりとかしてたら分かりにくいんじゃないかなと思うけど、なんかマリーが思う日本の素晴らしさとか、ここやばいなとか、なんか盛り上がっていけるぞこれからみたいな部分思ったりする部分ありますか？
そうね、なんかあの私は今結構禅が来てると思ってて、
禅やばいね、
禅やばくて、うん、その禅ってなんか前後とかって聞いたことあると思うけど、なんか前後とかって結構なんか漢字が羅列されててなんか難しそうだったり、結局、まあ、そもそも読めないからわからないみたいなのも私も結構あるし、うん、でもそれをこう読み解いていくといろんな方向で言えることがあって、その一つの例えば前後だとしても、その自分自身に対してもそうだし、それを使って例えば誰かに教育するとき、それを親が子供を育てるっていうときもそうだし、例えば上司が部下に教えるみたいなところもなんか使えたりとかして、ほんまにすごい深いのよね、うん、一つの、 あの言葉をとっても。だからそのいろいろさ、こうマインドセットとか、あのいろんなさ考え方とかさ、アメリカから入ってきたりとか他の西洋のところから入ってること多いけど、でも実はこう見てみるともう禅でもう語られてるし、うん、っていうところがすごく私は来てる、私の中ですごく来てるし、なんかそれをなんかあのジブリの世界って結構そのジブリの人たちってあの禅にプラクティスというか、禅をすごくこう大切にしている考えを持っている人が多いから、その千と千尋の神隠しとかの中でもそのすごい隠れて出てるのよね、その禅的考え方が、うんうん、だから禅語はね、禅語とかその禅の考え方っていうのは来てるよね。
いやー来てるよね、
うん、
禅、私あの恋愛
はい、
恋愛の話なんだけど、うん、恋愛した時に超ふわふわなの、あれもあれ楽しいやん、
うんうん、
あーってその人のこと考え、そうそう好きーってはーってなった時に、これではまずいと思った時があったのね、なんか全然こう今におれへんみたいな、うん、旅しすぎるみたいな、トリップトリップトリップであー会いたいなとかさ、あーってなった時に自分に言った言葉が、うん、全the fuck out なのね。そしたらなんか自分のイメージの中で侍が降りてきて、なんか瞑想始まったの、I am here みたいな、 I am here
I am here
I am here I am here っていう感じで、 I am in my body って感じで、なんかそこのなんやろな、超クールだなと思ったの、そのイメージがスッと降りてきて、善って思うだけでなんか自分の中のなんかこうなんていうかな、落ち着いた、落ち着きを取り戻せるみたいな、全然わからんよ禅のこと、禅なんか本を読んでこれがこういうことわざがこうだっていうのは全然わからんけど、なんか自分のなんか日本で育った上のなんか感覚みたいなのがスッと降りてきて、そのわーってなった時に禅禅禅禅禅禅禅みたいなのがなんか地に足がついたあの瞬間が結構あって、なんか言葉にはできへん、別にこれはなんかこうだよねみたいなことじゃなくて、自分のあくまでも自分の経験でなんかこうスッと、あここだお家みたいな、私ここだみたいな、 I am in my body、 まさにこれがなんかスッと降りてきた経験が今年あって、そのスキピでふわふわした時になんかすごいなと思った。これ言葉になんか難しいけど、うんうん、うちの経験な、そうそうそうそう、でメキシコって土地で感じてたエネルギーっていうのがもうフウェゴ、ファイヤー、
そうね、
下から上に、アメリカもそんな感じっていうエネルギーだったのね。で日本帰ってきてから、何水 日本って
結構、うん、なんか私が感じるのは、うん、その水とか山とかと、うん、その山と海とっていうなんかすごいこう下になんかこう根を張ってるっていう、うん、あのイメージじゃないけど感覚をすごい受けたね。その日本にこう着陸するときにすごい深いみたいな、yeah. そのアメリカに行くとすごい上に上がってる、まあ、要はさ太陽みたいなその陽のエネルギーっていうのを感じるけど、まあ、日本はその陰っていうわけじゃないけどすごいこうドーンっていう、う
ん、なんか構えてるよね。
そうそうそうそう、すごい 深い感じ。
あれはさどうやった？長年って言って 5,6 年な海外おって日本帰ってきた時にさあった、その自分の調整、さっき言ったボディマインド魂の調和っていう言葉出てきたけど、そのエネルギーがそもそも違うやん、土地によって。アメリカからおってね、メキシコにも行ったことあるし、で日本に帰ってきました完全に。どんなフェーズやったんそれって、帰国した後。
結構ね大変やった、うんうん、それが今ちょうど1年ぐらい経つけど、うん、もうほんまに1年弱はかかったかな、その調整とかにすごいかかったし、そこのフェーズにいる時になんかこううまく動けない自分っていうのもすごいこう葛藤はしたかな、うん、その今まであのアメリカとかですごいいろんなとこもうすぐポンって行ったりとかやり始めたりとかしてたのに、うん、それがなかなかできない自分っていうのも
めっちゃわかる。
そうすごいこう、うん、その中で自分が葛藤したりっていうのはあって、うん、なんかあのなんだろうね、こう食もそうやし、多分空気も水も全部違うから、うん、そのもちろん日本で生まれ育ってきたしそっちの方が長いんだけど、うん、なんかこう帰ってきた時にこうやっぱりすごい変化だから、こう体がね全然思うように動かなくて、うん、あのなんかある講座を受けてた時になんか3時間の講座だったんだけど、もう1時間ぐらいでもう眠くて眠くてたまらなくて、それはなんかただ話が面白くなくて眠いとかじゃなくて、なんかもう本当に眠いので、はい、はい、もうダメと思ってあの、うん、来て、うん、で寝に行ったのね。そう朝だったんだけど、で11時ぐらいに寝て、なんかもう4時間ぐらい昼寝して、うん、それでなんかお母さんが心配してなんか大丈夫みたいな見に来て、なんかそれすら受け答えがもう曖昧なぐらい眠くてもう起きてられないみたいなとかすごいあったし、うん、だからこの1年はその自分との向き合いというか、その本当になんか自分がこの日本になぜ今いるのかとか、自分がこの日本っていうところに魅力を感じて帰ってきたわけだけど、それでうまくいけない自分っていうところにすごい葛藤しててっていう1年だったかな。だから食もそうだし、うん、環境とか、ね、この暑さとかさ、うん、結構最初は大変だったけど、そうで、ここでちょっと前後シェアしてもいいかな。
はい、お願いします。はい、
前後であのジブリと前後っていう本があって、私その本すごく、私ジブリすごく好きだから見てるんだけど、うん、あの立正みなしなりっていう前後があるのね。
立正、
うん、立正みなしなり、
しなり、
うん、それは、千と千尋のところで紹介されてたんだけど、なんか千尋がさ初めてお湯番をするときに、うん、覚えてる、うん、あの奥され様が来るわけ。
奥され様ってあの、うん、なんかすごいユダナの人、
え、そうだっけ、え、なんか、あ、そうそうそうそうそうそう、最後にさ、うん、あ
ーって、
で、あの奥され様が来て、うん、で、すごい臭かったよ、だから、うん、みんなうってなって、うん、で、あのそこで、あの千尋はそのあ、湯婆婆がそのそこで言う言葉がなんか、あの早くあのこうなったらもう来てもらうしかない、でも早く帰ってもらいましょうっていう、その実際になんかこう来てしまったことに対して、うん、なんかあんな人が来ても最悪やわみたいな感じではなくて、来てしまったならもうお迎えするしかないっていう姿勢、これってその全部に主人公になっていくっていう意味やねんけど、うん、そのどんな人生ってさ、ほんまにいろんなフェーズがあって、まあ、それこそ私の1年間もあるし、その会社で例えば嫌なことがあったとか、うん、恋愛関係で嫌なことがあったとか、いろんなことがあるけど、うん、でも全部に自分が主人公になっていけば必ずその先道は進む、あの開けていくし、必ずそこで学ぶことがあるし、うん、でも主人公にならなかったらずっと誰かの文句言ってずっとそこにとどまることになる、
そうやな、
うん、っていうそのの教えてくれる立正みなしなりっていう前後があって、うん、私も今でもさそういうことあって、うん、なんかなんでこんなこと起きるかなと思うけど、いやいやいや立正みなしなりやなって、自分がその場で主人公になっていくんやなっていうのをこう引っ張ってくれるというか、思い出させてくれる、うん、なんか存在が私にとって前後だなって今思ったのでちょっとシェアしました。
立正
みなしんなり。
かっこいいよね、あの時の湯婆婆。
ねえ、かっこいいよね。
もう来てしまったか、こんな言わへんか。もう来てしまったからお迎えせー。
そう、来ちまったものは仕方ない、お迎えしなさいみたいな。
そんなこと言
うな。うん。でも早く帰ってもらいなさいっていうねんか。だから、そう、あの来たけど、来てもお迎えして、その全部の状況をお迎えするけど、もうそこでいつまでも引っ張られない、自分がもうムーブオンするか、そこでもうやることはやって、もう次のステップに行くみたいなっていうのが千と千尋の中で表現されてるっていうのがあります。
湯婆婆善やな
そう、そのだから宮崎駿さんはあの結構善をね、あの取り入れてたっていう、その日常、まあ、その人柄というか、その宮崎駿さん自体がその全的考え方をこう大切にしてたっていうのは、私のその佐渡の先生が教えてくれて、うんうん、あ、そうなんですねっていう感じだったけど、うん、
佐渡を習ってるんですか？
そうです。
なんでやろうと思った、習おうと思った？
あ、佐渡はそのそれこそ全部詰まってるなと思って、前後もそうだし、書道っていうところも入ってるし、華道っていうお花、うん、っていうところも入ってるし、そのお茶っていう茶道も入ってるっていう、その日本にはそういう道っていうのがあるのね。そのお茶もそうだし、お花もそうだし、剣道とか柔道とか全部道道ってついてて、で、これはその、うん、なんていうのかな、その道を通して自分を極めていく、自分を知っていくっていうのが、うん、その日本のその道にこう込められてる、うん、でそのみんながみんな、じゃあ道極めるためにお茶しましょう、茶道しましょうっていうのじゃなくて、うん、まあ、いろんなあのそう道をね、その自分の道を極めていくっていう意味で、でもそれってそのじゃあ私が茶道やってるからアリスも人生の道極めるために茶道しなよっていうのではなくて、そのいろんな方法があっていいの。私はお茶でやるし、うん、アリスは例えばあのお花でやるかもしれないし、もっと他の道じゃなくてもやるかもしれないし、なんか人それぞれ自分が興味を持っていることに対してやっていく、それはその技とかあのを磨いていくだけじゃなくて、自分の人生とか自分自身を磨いていくっていうのが、その日本のその道っていう道っていうのに、まあ、込められてる、まあ、その精神的に精神性もこう高めていくっていうのが、その日本の道でね、
うん、
うん、道。
すごいね、今それすごい。柔道、
剣道もあるし、
何がある他、道、
茶道、華道、書道、みんないるよね学校で。
書道やったね、
うん、柔道、剣道、何があったかな、まあでも探したらたくさんあるよね、道って、うんうん、弓道もあるね、弓。
うまいよね、
うん、
わー、
そうなんです、
わー。全部日本で、そう、野球、ベースボールとかは、うんうん、なんとかどうとか言わへんね。
どんなんやろね、もしかしたらあるかもね、うん、
あるかな、
うん、知らんだけかもしれへんけど、うんうんうんうん、でもそのただ道がついてないからっていうわけではなくて、その野球も一つの道やし、そのそこでその技だけじゃなくって、自分の精神性をさ、自分の心を落ち着けて、自分が絶対できるんやっていう風にやって投げたりするやん、でダメやダメやと思ったらダメやったりするから、その自分の精神性も高めていく、自分のことを知っていく、人生を極めていくっていうのが、その日本の道に入ってるらしいです。
道、
道です、皆さん、
道、まさにその言ってますけど、
うん、
人生は旅だとかジャーニーだとか、それ道がなかったら旅じゃないもんね。
そうね、
うん、道を自分で作っていく、歩いていく、誰かの歩いた道かもしれないし、深いね、
うん、
ジャーニー、
yes。 まあ、その今さ、アリスがジャーニーって言ってくれてたけど、それこそアリスのポッドキャストって、このフローっていう風にさ名付けてるやん今回、それも結構なんか人生の道みたいな、なんかジャーニーにつながってるんじゃないかなって私は思うけど、どうかな。
間違いないです。フローってさ、流れる、そう、流れる道ってあるわけじゃん、絶対流れるってことは、そのなんか流れる跡とか、流れる、なんやろ、パターンじゃないけど、なんか流れでイメージするのってこう常に動いてる。でダムでさ、せき止められてるとさ、そこに流れが起こらんから、その止められてる時はどんどん、その止められてる水って、うちのイメージやけど、自然の世界で言うとそこの濁られる、フィルターとかない限りでもフィルターがあるってことは、フィルターもその水が通ってフィルターをきれいになっていくわけでしょ。でこの人生で自分自身のフローを見つけていく、思い出していく、そこで 楽しんでいく生きていくっていうのが結構こうそれぞれがそれぞれの輝きを放っていくっていうのが鍵やなっていうので Glowing Flow っていうポッドキャストなんですけど、マリーもマリーの人生っていうフローがあって、マリーのタイミングがある、マリーの好きがある、マリーの道がある、マリーの人間関係がある。でマリーだけのフローじゃなくて、マリーとそのアリスのフローも今起こってるし、もっと大きい目で言うと地球宇宙でのフローでマリーが一緒にその宇宙からのフローで生きているっていうので、本当にいろんなスケールで言えると思うんだよな。でアリスが結構あのマインド面だけじゃ、じゃあ体はどうですかとか、体だけじゃマインド面はどうですかっていう、その finding the balance、 バランスを探してきたのがここ過去数年のあのジャーニーなのね。ずっとずっと自分の体をなんとかしようとして10年間やってきた。その10年間ってもうほんまに自分のこと嫌いやったし、幸せは今すぐここにないと思ってたから、痩せてから幸せになるとか、痩せてから自信ができるとか、痩せてからもっと楽しいことができるっていう風に思ってて、ダムでせき止められとったのね。だから超不調やったし、不調もう不調でしかない、不調のオンパレード、もう体もしんどいし、なんか人間関係ももうせき止めてた。会いたくないとか、あの人こう思ってるんやろなとか、久々に会った人私のことデブって思ってるんやろなとか、せき止めてせき止めてしてたからやっぱ苦しかったよね。で人間って約 80% ぐらいが水って言われてんやんか。だからこそもうこの流れるをイメージしないとほんまにきついなと思って、誰かが言ってるから自分もやらなきゃとか、誰かが言っている成功のパターンとかハピネスの幸せのパターンとか健康っていうその定義とかパターンも誰かに当てはめていっても、そこの自分がそもそも生まれ持って持ってるフローとか性質とかにあの誰かが持ってるものを合わせにいっても合う場合も合う部分もあるかもしれへんけど、それが完全にはならへんと思うのね。だからこそ自分のことを知る、自分のことを知るっていうのは自分の体の声を聞く、自分が体どう感じているのかな、こういうふうな、誰かが何かを言った時に自分がトリガーされることは何なのかなとか、 It's so much 人やなんか一日でできることじゃないからこそ道なんだよね。道でその上で学んでいく、歩きながら見つけていくっていう感覚がすごい大きくて、でアリスンが今あの運動することも大切にしてて、で体に何を取り入れるかっていうのもあのしっかり見てるのね。でしっかり見てるっていうのは昔みたいにうわこれ食べちゃったとか、ああだから自分に罰を与えなきゃ、これを1週間食べないでください、だって昨日あれ食べたから、そうなんか食べて罪悪感とかそういうところじゃなくて、食べてもいい全然、食べて自分のボディがどう感じるか、自分のムードがどうなのかっていうのをよく観察することなのね。でそれはなんかフードポリスがいるんじゃなくて、これ食べた私はダメだとか、これ食べるというのを我慢できなかったなんて最悪だみたいな、そういうところの次元じゃなくて、昔私はそこにいたから。でも今は食事、何を口に体内に入れるかっていうのは、なんでそこに来たかっていうと、もう自分の体、自分のマインドもそうやし、自分の意識ねもそうやし、自分の魂がここにいるっていうなんか仲間意識っていうか、超大切な超神聖な存在っていうのに気づけた、っていうので、あケアしてあげるのは自分の責任だなって。でそれはなんか重たい責任とかそういうのじゃなくて、なんか探求心よね、好奇心よね、これ食べて、食べたい、食べてみよう、どう感じるかな、あ次の日ちょっと体重かったな、じゃあちょっと調整する方法を学んでみよう。でもちろん社会にさ情報として出てる健康法みたいなのも確かにあの役に立つこともあるんやけど、そこにオブセスするんじゃなくて、依存する、依存型、それに頼り続けるんじゃなくて、あくまでも自分が軸であって、その情報をじゃあ取り入れてみる、自分の体をどう感じるか、自分のマインドをどう感じるかっていうのをやっていくことが、私的にはその魂のジャーニーなんだよね。なんでかっていうと、魂がこの肉体に宿っているから、肉体をケアするってことは魂をケアしていること、そして魂をケアする、自分自身をケアするってことはもっともっと広い意味があるんだよね。それマリー教えてくれる？
はい、なんかこう自分、私たちはさ、そういうセルフケアをなんかもう誰のためでもなくって自分のために
ほんまに自分のためにやってると思うけど、なんかその最初はなんかあの自分のためなんてって思ってたフェーズもあるし、でも自分のね、アリスが言ってくれてたけどさ、なんかそれ自分のためって思いながらもなんか誰かのためにやってる時もあるけど、でも自分のためにやるってことはなんかそのすごい壮大な、自分を大切にすることはその自分すごく壮大なこと で、あの昔の日本の神様とかって結構あのなんだろうな、崇拝って言ったら変よね、なんかその神様をこう大切にしてきてた文化で、今もそれってすごいたくさんあると思うけど、その神様って実は辿っていけばそのご先祖様だっていう考えが昔あって、だからその神様って崇めている存在は自分の中にその血が流れているし、そのご先祖様、血がつながっているっていうことだし、私たちのその身近なところでいくと、なんかお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとか、もっとひいおじいちゃんひいおばあちゃん、その先に何千人何万人っていうあのご先祖様が私たちの前にはいて、でその自分たちを大切にするっていうのはその、 あのご先祖様も大切にする、でその みんなのさ DNA とかさ血とかが流れてるわけやから、自分を大切にすることはその今まで命をここまでつないできてくれた人たちをに敬意を示すというか大切にすることにすごくつながってるなって、私はあの縄文時代の本を読んでて思ったね。
そうね、 self care って本当に little thing、 小さなことからできるんだけど、それが塵も積もれば山になるっていうのもあるし、自分のことをケアするってことはアリスン的にはなんでここまで日々今も習慣作りにもフォーカスしてるし、瞑想したりとか朝運動したりとか、なんかそこを見てるのってなんかやった方が素晴らしい人間だとかそういう次元じゃなくて、なんか社会的にじゃなくて、もっともっとなんか天と地をつなぐこのパイプなのね、私たちって結構で地上にいる私たちで、アリスの体をできるだけクリアリング、メンタルクリアリティ明晰さ、と体の中をとにかく空っぽにするとは言わへんけど、そのフローを作っていく。だから前まではなんか運動嫌だなって、でも運動した方が痩せるしなとか、運動した方が若返るしなとか、そういうなんか頭で考えてたけど、今なんで運動するかってそのフローが起こるからね、エナジーフロー。運動って運を動かすっていう字やんか、あれも超最高やなって思うんだけど、日本語はマジ最高、まあ中国語と関係あるけど、でもその運を動かすためにあの意識じゃない、運、体を動かすことによって自分の人生のフォース流れが変わるっていうのをめっちゃ体感してて、自分自身がこの魂っていう非物質のものが物質化されている、もうそのままの傑作の自分自身の体を動かすことって、体だけが動くんじゃなくてもうなんかエナジーが動く、でそのエナジーが周りにも影響して反映されていくっていうのは超あって、だから天と地をつなぐ私のこのドラム缶っていうドラム缶の役で、このマリオのさ、マリオがドラム缶入ろうとしてもさ、中が泥だらけやったらさ、マリオ多分うわーって死ぬやん中で溺れるやんか。でもそのドラム缶が中がスムーズでこのフローが起こるから、あマリオは下に行けるわけでしょ、下に行ったり上に行ったり行けるわけじゃん。でそれと同じで、すごいこう直感と生きるようにしてる、直感と生きる人生にしてきたからこそ、自分自身のこのセルフケアっていうのは、あ、単なるアクションじゃないなっていうのをめっちゃ感じてんのね。もう人生丸ごとケアする。そしてその人生っていうのは生かされてることだし、なんか宇宙が作り出したものだし、そのフィジカル的な部分で言うと、お父さんお母さんがおって、で家族がおって先祖様がおってっていう、その全部がつながってきたうちの私がいるんだって。なんかそれ日々プレッシャーを背負ってさ、やべえみたいな感じで生きてるわけじゃないけど、でもそこをなんかこうもっともっと大きな視点で考えた時に、あ、自分のことを置き去り、にしたりとか見くびったらあかんなみたいな、自分のこと見くびんのやめようみたいな、 適当にあしらうのやめよう、自分の価値に気づいてあげないっていうのもうやめようみたいな、そこから結構変わりだしたよね。自分のセルフケアの意味が変わった。みんなが言ってるからやった方がいいからとか、やった方がいいよねでもなーみたいな次元じゃない、うん、やったらやることによって自分の人生が動いていくからっていうのも体で体験してるから、やらない理由がないよね。もちろんそんな別になんか毎日ジム行って2時間ぐらい運動してとかそういうことじゃなくて、もう本当にちょっとしたこと、お水飲んでますかとか、自分のどういう情報を自分に与えてますかとか、テレビとかも見えへんやんか一切、それも結構なんか、あ、うちのそのセルフケアの一部に入るなっていうのも、実家帰った時にずっとテレビついてんのね。久々に帰った時に、あ、これ無理やみたいな、こんなコンスタントに超いろんな情報が常に入ってくる。で、子供の時はさ、そんなに気づかんわけやん、それが普通の環境って思うからさ、もうそこでニュースをやってたり、バラエティ番組でね、芸人がいじられてたりとか、それが普通って思うからこそ、それに言ったら洗脳されてるみたいな。でもケアリングスタートセルフケア、自分のことをケアする、自分のことに気づいてあげる、自分のことを自覚するっていうのもセルフケアに入ると思うのね。もうまさにセルフケアだと思うのね。自分のケア、 I care about myself やない？そのままよね。セルフケアってなんか日本語であるかな、これカタカナやけど、それこそ
己を知れみたいな。そうよね、ありそうよね。
そう、
うん、
でもきっとあると思う。日本のその侍の侍何やったっけ、禅か、禅の道に、
あ、あるよあるよ。でもね、うん、今パッと出てこないけどね、
うんうんうんうん、
あるよ、
うんうん、そこよね。そしたらその今回のポッドキャストのテーマの魂のセルフケアっていうのは、なんか魂のセルフケアってこするんだよっていう内容でも別になくって、マジ全部つながってるよ、一部分だけで見てもあとはバランス崩れちゃうよっていう、結局ホリスティックに返ってくるよね、
うん、そうね、うん、そのなんかセルフケアっていうとさ、なんかセルフィッシュとかさ、なんかこう自己中なんじゃないかっていう風に思ってる人ももしかしたらいるかもしれんけど、でも私の実際にクライアントさんとかはそのセルフケアというか、自分をこう、まあ、食とかさ、体とかっていうのを大切にしていくと人間関係が変わっていったりとか、なんかその仕事に対する捉え方が変わっていって、そしたらその仕事でのなんか活躍の場が広がったりとかっていうのがあるから、その仕事があるから自分があるんじゃなくて、自分があるから仕事があって、人間関係があって、家族がいてっていうところがあるから、それこそ本当に自分を本当に本当の意味でケアしてあげる、その、うん、ね、そのスパだけじゃなくて、あのいろんな面からそのアプローチをしてホリスティックにケアしてあげることは、なんか、うん、すごいもう全部の分野において必要不可欠だなっていうのはすごい私自身も、うん、感じるな。うん、うんうん、
そうね、なんか今言ってたさ、セルフケアはセルフィッシュ、自己中、自分勝手っていうのって、結構その母親とかさ、自分自身が母親とか誰かと一緒に住んでるとか同棲とかねしてるとか、こう周りに誰かがいるっていう時に自分を優先したらいけないんじゃないかっていうところ結構出てきやすくない？例えば仕事とかでみんなが働いてるのに自分だけ今手を止めてなんか呼吸にフォーカスしてる、そんなやってる場合じゃないとかさ、なんかそこのなんかこう自分に返ってくるプラクティスをすることって、なんか自分勝手じゃないみたいなところに結びつきやすいのって、そういうシーンじゃないかなと思うのね、日常的に私たちがリレーと共感できる、共通できるところって。で、結構そのセルフケアとかなった時に、まあ、セルフラブとセルフケアっていうのは違って、なんかセルフラブってもう全部、私は愛が全てだと思ってるから、もう人生そのものがセルフラブだと思ってるのね。セルフラブジャーニーっていうのはもう人生のジャーニーで、でその中にセルフケアがあるって思ってるのね。で結構やっぱキくんが、まあ時間がなくてセルフラブができないですっていうのは、それはちょっと多分セルフラブの定義がアリサが考えてるのと違くて、時間がなくてセルフケアできないですっていうのやったらまだわかる。なんかセルフラブってもう自分自身が愛っていうことに気づいていくことだと思うのね。でその中でセルフケアを通してこう自分自身に愛を与えるとか、自分自身が愛を持ってる人間なんだっていうことに気づいていける、すごいこうセルフケアって 優れたツールというかかつ必須のことだと思う。私たち健全にウェルビーイングで生きていくためにはウェルビーイングってもう持続的な健全な在り方とか持続的なハピネスってことなんですけど、でもやっぱそれでも忙しくてケアセルフケアできないんですみたいな声ってやっぱあると思うのね。いやなんかそれをなんかどう捉えるべきなのかな、どう捉えたらいいかなって、時間がないですセルフケアするのにどう思うマリーって、その質問その声に対してマリーの意見ありますか。
なんかセルフケアってそのすごい1時間かけてやること、2時間かけてやること、それだけに時間を費やすことだけじゃない、それももちろんあるけど、それだけじゃなくて本当にさ、さっき言ってくれてたけど、なんか目をつぶってさ数秒呼吸をするっていうのもセルフケアだし、なんか日々何を食べるっていう選択をするのもセルフケアだし、何を飲むかとか、あの何時に起きるかとかさ、どういう考えをするかとかもセルフケアに入るから、そのなんか時間がなくてっていうのはあのあんまりないんじゃないかなって思ってて、その5分たった5分の24時間のうちの5分があのないっていうのならば、その SNS を見る時間を少し減らしたり、テレビを見る時間を減らしたり、5分だけ少し早く起きてみるとか、本当になんか全然1分からでも30秒からでもできることってすごいたくさんあるから、うん、そんなにさ肩肘張らずにセルフケアやるぞじゃなくて、なんか日常生活に取り入れられるものを、例えば1分ごとをなんかじゃあ今日は3回やってみようとか5回やってみようとか、あのじゃあ1回土日は1時間自分の時間作ってみようとか、なんかそういう感じで、なんか自分が心地いいって思える、その時間がないって思ってるって多分めんどくさいからやんか、だからそのめんどくさいって思わへんこと、ほんまに心からやりたいとか、こうやったら自分が気持ちよくいられるとか心地よく、例えば睡眠につ眠りにつけるとかだったら、そういうのを見つけていってやるっていうのもすごい大事かな。
うん、今思ったけど、like allowing yourself to do whatever you love is also a form of self care。自分がもう心からもう何も利益とかなんかプロダクティビティって何？生産性とか考えずに、もうほんまに心から楽しい好きって思えるようなことを自分にもう罪悪感とかなしに、あこれやったから後で頑張るなとか、そういうもう考えとかなしに、もう素直にまっすぐに楽しませてあげることもケア、セルフケアなんだよね。なんでかっていうと、自分のことを気にかけてあげることがもうそもそもセルフケアだと思うから、楽しんでる最近もう子供のように本当にジョイ、もうわーって思うような楽しいって思う瞬間自分に最近させてあげたとか、最近笑ってる、そういうチェックインもセルフケアにつながると思うのね。だからさ、 Right question asking yourself right question っていうのも結構なんかセルフケアかも。なんかマリーの中である、自分がセルフケア、これからもっとなんかそこに意識当てていきたいなっていう時に、どんなクエスチョンを投げかけてあげるのがいいと思う？
私の場合はなんか自分の感覚にチェックインすることも結構、まあ、そのもちろん質問をして、その自分の感覚はどうかっていうのは、例えば体の感覚はどうかとか、心はどう感じてるかとか、その自分がまずはその心地いい状態っていうのを知っていればさ、そこに自分が今の状態はなんかその心地いい状態なのかっていうのを聞けたりとか、あとはほんまに心の底からそれをイエスなのかノーなのかって、それは人との誘いもそうだし、仕事もそうかもしれないし、あとはなんか食べるもののこう手に取ろうとした時に、これは本当にこの後になんか心から食べてよかったとか飲んでよかったって思えるものなのかっていうのを、なんかこう一回こう自分に戻って聞いてあげるみたいなっていうのは、その質問としては私はやってるかもしれない、うんうん、
How do I feel ってこと、
うん、How do I feel とか、なんか How do I want to feel、oh, yeah. 自分がどう感じたいのか、今この状態でどう感じたいのかっていうのをこう観察してあげると、その食べるものも変わってくるし、過ごし方も結構変わってくるよね。
うん、それはなんでそうするようになったん？昔からそうじゃなかったよね。
全然、
うん、昔どんなやったん？
昔はそんなこともまずそもそも考えてないし、まずそもそも自分がその心地いい状態っていうのをあんまり知らなかったから、なんかいつも不調があったし、例えば生理痛とか、なんか PMS とかあったし、いつも頭痛くて薬飲んでたりとかしてたけど、だからそれが当たり前と思ってたよね、で自分がその今のこの心地いい状態っていうのを知らなかった
んだよね。だからそこ知らない状態から、私は心地よくどうかって How do I feel? とか言われても、うん、なんか分かんない、なんか It's all なんか I think I'm healthy みたいな、
It's alright, it's okay、うん、
自分は健康って思ってたけど、うん、まあ、それで私は病気になってるから、うん、なんかそのまずはさ、そのセルフケアっていうのも質問をするっていうのも一つの手だし、あとは自分の心地いい状態を本当にもう探るっていうのも結構手っ取り早いよね、うんうんうん、なんか誰かについてもらうのもそうかもしれないし、うん、なんか本当の本質的な情報を得て、で本当に自分の体のポテンシャルを知るっていうのって時間はめっちゃかかるし、労力もめっちゃかかるし、もしかしたらお金もかかるかもしれないけど、でもここで今のそのね、どういうフェーズにいるかみんな分からないけど、でも今これを聞いてるフェーズの皆さんの中でなんか、あ、それ知った方がいいなって思うんやったら、なんかこう時間をかけてその自分のなんか最大のポテンシャルって、まあ、いつまで経ってもさ最大って分からへんけど、うん、でもなんか自分のポテンシャルとか心地いい状態を知ってあげるっていうのをやるのもすごいいいのかなとは思うよね、う
んうん、ポテンシャルってマリーの中で見つけたのある？なんか
ポテンシャル、
うん、
体で、
うんうんうん、
そうね、なんかこう、うん、それこそいつもすごいだるかったりとか、うん、なんか例えば体がすごいむくむとか、うん、なんかいつも疲れてる、いつも月経痛があるっていう、そういうなんかこう一般的に社会で言われているものを不調は網羅してたのよ網羅してたの、その、うんうん、全部もう持ってたの、その、うんうん、頭痛あります、PMS あります、で季節の風邪ひきますみたいな感じで、うん、全部もうテレビの CM とかで言われてる薬とかで、うん、カバーできそうなことは全部持ってたの、私の中で。だけどその薬がないとこの数日を過ごせないっていう私は過去があったから、うん、でもそれを手放してもその月経の期間ってなんかすごいその女性にとってすごい時間なのね、うん、その神秘的な時間だから、まあ、それを感じられるようになったし、うん、それこそ薬とかにそのお金を今まですごい費やしてたけど、それを費やさなくてよくなったら、じゃあもっとなんかこういうところに自己投資したいなとか、うん、そういうこうなんだろうな、自分の本当の体のこう力っていうのを、うん、思い出したというか、
あ、
うん、っていうのはあるかな、ポテンシャルとして、
うん、そうだね、本来持ってる自分の体の英知とか、ね、やばいよね、うん、なんていうかな、例えばお酒とか、まあ、タバコとかで、あれってまあ気持ちよくなるわけやん、タバコは分からんけど、まあ、お酒飲んでこう楽しくなるみたいな。でもそこの例で言うと、お酒がないとダメだとか、タバコがないとダメだ、安心できない、落ち着くことができない、あと何があるかな、まあ、アメリカで言うとマリファナがないと私はダメだみたいな、そこのロストバランスよね、バランスがそっちにこう偏っていくのって、自分のポテンシャルを忘れている、自分のポテンシャルを信じてあげることができない、自分のポテンシャルを見くびってる、なんかこの辺じゃないかなと思うのね。もちろん、まあ、マリファナはさ賛否両道やけど、なんかこうマリファナも医療に使われたりとかさあるやんか、で私はそれはいいと思うのね。でもなんかそこの問題点ってやっぱりこうマリファナマリファナマリファナ、お酒お酒お酒お酒がないと、なんか心の穴を埋めるためになんか分からんけど Tinder 開くとか、なんか分かる、今の超例やけど、自分にいつだって帰ってこれるんだよって、自分のもうナチュラルな脳の分泌のやつでハピネス感じられるんだよとか、もう呼吸で帰ってこれるんだよとか、そこを見ないでやっぱ外ばっかり見てると、うちらもそうよね、ダイエットも一種の依存やんか、ダイエットしたらそこにハピネスがある、見せてくれるって思うから、そこに希望を抱いてダイエットダイエットダイエットっていう風に依存してたわけやんか。だからなんかそこを見失わないようにこう自分を保つっていうことがすごいすごい大切、うん、で一回溺れてもいいと思う溺れても別に悪いことじゃないし、そこで見つかることもあるから、うちもダイエットに溺れて、だからこそ今のそのうちの考えとか生き方があるわけで、そのフェーズを通っても全然いいと思う、うん、けど帰ってくるのはもうここなんだって。 マリーのそのメンターねがあのエクササイズ教えてる時にいつも彼女なんて言うんだったっけ、
あの Stay in your body って言って、なんかその自分のしんどい時とかってもうなんかもう無理みたいな感じでどっか飛んでいきそうになるけど、でも自分の体にいる、その今いろいろさ直感とかいろいろあるけど、そうじゃなくてなんかその自分の体にも全部すごいあの英知とかいろんな知恵が詰まってたりいろんなメッセージが詰まってるから、そこにしんどくてもいなさいっていうのはよく言われてたね、エクササイズの先生ね、
うんうんうん、いいよね Stay in your body、
うん、
アリスンがさ言ってるボディポジティブとかさボディラブってそこなんよね。なんかもちろん社会的な意味でもそのポジティブに自分のことを美しいと思って、もちろんそんな自分の権利やし、誰かがあんた美しくないって言ったとしても自分でそれは決めていいっていうのはあるし、私たちのその神聖な体が誰にも邪魔されないというかけなされるような存在じゃないのね、私たちのボディって。それもあるけど、なんかボディポジティブって、ボディポジティブかボディラブってもうなんか体に返ってくることがもう大きいなと思ってて、もちろんその鏡見た時になんかあとかここニキビがとか、あここがこうだなっていう風に思う時があっても、なんか常に生まれた時から今日まで一緒にジャーニー続けてきたその道を歩いてきてくれたのは正真正銘この体なわけであって、その体に自分がどう接するかっていうのは自分で決めていくっていうので、なるべくこう自分の人生にプラスになるような考え方だったりとか習慣やったりとか、でもそれがプラスプラスプラスって考えて気づいたらマイナスになってたとかありがちやんか。さっきも言ったさ、がんもっとやらなもっとやらなって、セルフケアもそれこそさ Finding the balance ってめっちゃ大切で、バランスを大切にしながらセルフケアしていこうねって言ってるけど、でもセルフケアに依存しちゃってセルフケアしない私ダメだとかさ、セルフケアもっとしなくちゃもっとしなくちゃってなったらまたそれは元も子もないから、全体を見てねって、全体を見て自分の心地よさを探していってね、 How do you want to feel? っていう風な考えて聞いてあげる、未来の未来フォーカスっていう、なんかこれを食べたら私はどう感じるかなっていうのもあるけど、じゃあそれが食べたいと思うなら食べたらいいじゃん、そこのバランスを探していく。でもあとこれ食べたらあとちょっと気持ち悪くないから食べないでおこうっていう選択もあるし、そればっかりしなくても Don't be too harsh on yourself じゃない、うん、結局は何でもそうじゃない、厳しくなりすぎないでってめちゃくちゃ思う。Yeah. You wanna share something?
そう、それで思い出したのが、なんかちょうどその私があのアメリカにその留学、大学院留学を行くときに、その私の恩師が言ってくれた言葉が、あの 80% ぐらいでいいからあのやってきなさいっていう風に言ってくれたのね。でそれで私はでも 100% でやったのよ。それでさ、120ぐらいでやって、もうすごい大変だったんだけど、でもその 80% で、その肩の力を抜くっていうか、その本当に自分にその厳しくなりすぎずにその 20% の余裕を持っておくっていうのってさ、すごいそのいろんな面において大事だよねっていうのを今すごい思い出したね。
いや、うん、腹8分目とか言う
よ。あ、そうそうそうそう、腹8分目も全部そのさ 100% でやると、まあ、それもいいんだけど、うん、見えなくなることがあるから、なんかこう 20% こう違うフラッとした自分がいて、そうすると、うん、あなんかこれってなんか違う視点から見るとこうだよなとか、うん、なんかいろんな別のアイディアがさ、シャワー浴びてる時にアイディアとか降りてくるやん、うん、だからそんな感じでその肩の力を抜く 20% の時間とか、うん、20% の力ってすごい必要よね。
いや、
うん、
腹8分目で生きていこう。
はい、腹8分目で皆さん
そう、私なんか頑張るっていう言葉を使うのやめて、うん、で使うとしたら手抜きながら頑張ろうなっていうね、なんか頑張ってもいいよ、レッツゴーって、うん、でも手抜くとこは抜くんやでって、うん、そんな 100% でフル稼働で常に回るんじゃなくて、フル稼働でいくぞっていうとこもあれば、はい今抜く時っていう、なんかそこのバランスは自分にしか分からんから、
そう、ね、
うん、上司が言おうと周りがこういうルールがあるんだって言おうと自分の体の感覚っていうのもあるし、うん、そこをやってみないと分からんっていうところもかなりあるから、その自分のもう魂のセルフケアっていうのがトピックやったけど、もうそれは自分しか答え持ってないっていうのに来ますね。
そうね、そうそうそう、
はい、
そう自分のその力を、まあ、引き出していくっていうところだけど、うん、でもそれがさ時には自分でできひん時もあるし、私らもさいろんなメンターがいたりいろんな人がに助けてもらって今ここにいるけど、yeah. いるし、これからもいろんな人からサポートを受けると思うから、うん、なんかその全部自分でやらなくてよくって、セルフケアといえどなんか誰かにあの例えばねあの質問してもらうでもいいし、なんかそういうこう一人でやらずになんか誰かを巻き込んでいくっていうのも、うん、なんか一ついいと思うかな、うんうんうん。
じゃあマリーに最後質問ですけど、はい、マリーのそのまあホリスティックセルフケア、セルフケアでなんか実際にやっていることなんか数個。
そうね、うん、いろいろあるね、うん
最近のやつとかでいいよ。
最近のやつなんか私が、うん、あのあこうここが戻らないとなって思うのが、その自分と座る時間っていうのを作ってて、その気を抜くとさ、いろんな仕事やってとかいろいろやってるともう気づいたらあもう10時半寝なきゃみたいな風になってるけど、でもそこで本当に10分とか朝ちょっと10分早く起きて自分と座る、うん、でその全部にそのを受け入れるっていうのをやっていて、迎え入れるっていうのをやってて、うん、その朝そのバタバタと起きてバッて始まっていくんじゃなくて、うん、起きて自分で座って自分を整えて、はい私は整えました、今日という一日ようこそっていう、あのよく来てくださいましたっていうところもそうだし、うん、終わる一日の終わりに、うん、今日一日ありがとうございましたってこう自分でこう開いて締める、あのウェルカムして、うん、あの帰っていただくみたいな感じでっていうのをすごく最近は意識してるし、それがその1日だけじゃなくて、私はあの通訳を会社でしてるんですけど、その会社でもその一番に会議室に入っていくっていうのをやってて、うん、その入っていってあ お疲れ様ですとこう迎え入れられるんじゃなくて、私が入ってなんかおはようございますって迎え入れるっていう状態じゃないと、その私も整ってないし、私がそのいい状態で通訳をできないなっていうふうに思ったから、それをやり始めるとやっぱりその周りとの関係性っていうのもすごい変わってきたし、その、まあ、上司からの評価とかもすごい変化してったから、うん、なんかそれはセルフケアとして大事にしたいなと思う、うん、
わあ、いろんな場面でできますね。
そうですね、
素晴らしい、はい、なんか今のこの共通してるのって、もちろんセルフケアってあの物理的なものなんやけど、意識とかエネルギーとか空間とかもやばい ね、そこは無視できないよね。
そう、だからこう新しいあの場所に引っ越した時とかは必ずその近くの氏神様によろしくお願いしますって挨拶しに行くし、そのまあ会議室とかもそうだけど、うん、そのウェブとかでもなんかその空間に対してを味方につける、皆さんよろしくお願いします、その自分だけでガチガチやるんじゃなくて、誰かの力、見えない力も一緒に来てください、よろしくお願いしますっていうのは結構目をつぶってやってるかもしれない。
ああ、うん、いいと思う、ね、それさ、え何やってんのとかさ言う人は、思う人は必ずおると思うんだけど、
うん、
でもこれは自分にとって大切だ、これめちゃくちゃセルフケアで大切で、自分にとって大切だっていうのを忘れないこと、うん、きっとねなんかえそんなことやってんの、ね、まで言う人おらんかもしれへんけど、別に誰か万人に理解されへんくても自分にとって大切なんです、自分にとってこの5分は大切なんです、だからママだからと言ってみんなのためにはい5分もうないのじゃなくて、私ママにとって私5分は大切だから5分はキッズ静かにしてなさい、このコミュニケーションよね。
そうよね、コミュニケーションよね、 やっぱり
このコミュニケーションが取れるのってまず第一は自分とThis is very important to me っていう自分とのアグリーメントがある、自分との約束があるからこそできると思うへん、
うん、そうね、
yeah.
うん、
だから自分と座るって自分と会話するっていう、これがめっちゃベーシックだと思う、
うん、
だからめっちゃ自分に返ってくる、自分といる、だからその家庭じゃない今ママっていう例えやったけど仕事ばっかかもしれない、自分がフォーカスしてる時に同僚からねえねえって話しかけられる、これが自分にとってのあのバランスを崩れるものだって気づいたのであれば、今はちょっと後ででいいですか、この勇気、勇気いることかもしれないけど後で電話してねっていう、なんか全部ギブギブギブしなくていいってこと、 My time is my time Right now is my time っていう、もっとなんかそこに自信を持つっていうのもこのセルフケアジャーニーでは勇気がいる部分としても出てくることはあると思うのね、でもこれをやれるのがうちらのバラス、
うん、
チンゴナス、チンゴナスって言うんですよ、はい Somos chingonas っていう。
Somos chingonas.
はい。We are badass women. Maybe men too. なので、そうね、セルフケアって一概に言うけど、いろんな要素が入ってるよっていうのが今日のエピソードで学べたんじゃないかなというふうに思います。マリーちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。イエーイ、イエーイ。
Alright, so マリーのソーシャルメディア等は、概要欄とかに入ってるのでそれチェックしてください。 Thank you so much.
Thank you.
イエーイ。